北越接吻2編の2、竜頭より。私、ずっと北越接吻の紹介をしております。接吻、つまり雪の綴り物という意味ですが、作者や編集者がさすがに雪の話ばかりだ、今夏ですし、この時期には、読者も飽きてしまうだろうということで、越後の産物や、不思議な出来事なども合わせて結構数多く載せています。中でも織物の縮みとか鮭漁の話が非常に多く載っているのですが、後半に一見したがってだんだん言うこともなくなってきたのか、名物や不思議な出来事の話が増えてきます。で、今回その中で竜頭という不思議なお話を紹介します。怖い話ではありません。原文ではこのように始まります。筑紫の白塗りというは古家にもあまた読みて、昔よりその名高くあもねく人の知るところなり。その燃ゆる様は春季が最有機に白縫いを見たりとてつまびらかに知るせ。その白縫いというも世に言う竜頭の類なるべし。ですから竜頭というのはふらり火とか鶴べ火とかいう妖怪がいますが、そのような類のものだと思ってください。それを作者の鈴木牧師は、毎年その日その刻限定まりあることはなはだ奇異なり。竜神より神仏へ偶というが普通の説なれど、ここに珍しき竜頭の段ありとしてこの後紹介しています。ここからは現代語でお話ししたいと思います。ほら越後の首引き氷米山のふもと、柿崎に伊王山、米山寺という寺があり、それは和道年中、およそ千年も前に作られたという名の、山の頂に薬師堂があり、山中女人を金座。この米山の腰を米山峠といって、越後北海沿いの街道があり、この近所には古い遺跡が多い。ほらもう先頃この古い遺跡を訪れた時、柏崎の新道村の長で飯塚智義が語られたわ。それによるとな、ある年の夏の頃、雨乞いのために村の者どもを従え米山へ登った時、薬師へ参詣の門が山ごもりするためにお鉢というところに小屋が2つあり、その小屋へ1泊した。この日は6月12日で、このお鉢というところに竜頭の上がる夜であった。思いもよらず竜頭を見ることができるよと人々が静かに待っていたら、鳥の刻午後5時ごろと思う日暮れに、どこからともなく竜頭がやってきて、いくつも集まってきた。大きな門は手まりのごとく、小さな門は鶏の卵のごとした。大小ともにこのお鉢あたりを去らず、緩やかにあるいは走るように飛行する。それは心があって遊んでいるようであった。その光は蛍火の色に似ていた。強くも弱くも光る。舞い巡り、しばしもとどまることなく、数えられないほど飛んでいる。はじめから小屋の入り口を閉ざし、密かに覗いていたんで、ここに人がいるとは思わぬようで、大小の竜頭が二つ三つ小屋の前七八軒先に進んできた。それを透かしてみれば鳥のように見えて、光は喉の下から放つようだった。なお近くに寄ってくれば形も確かに見届けられようと思っていたが、竜頭たちは近くには寄ってこずに緩やかに飛び回っている。この夜は夜中に山中に一泊のつもりだったので、用心のために鉄砲を持たせてきた。 手だれの上手で、しかも若者なので、光を的に撃とうとすると、老人が、やれ、撃て!と押しとどめ、これはもったいないことじゃ。この竜刀は、友人より薬師如来へ捧げたもうものなり、罰当たりめ!と叱りつけると、竜刀は驚いたように遥か遠くへ飛び去っていったと。お話はここで終わりです。竜刀という不思議な光の様子がよくわかります。これは人の恨みつらみから出た木の妖怪やら蛍のような生き物とは根本的に異なる謎の発光現象と言わざるを得ません。神仏を深く信じていた人たちにとって霊験新たかな神秘なもので、それに害をなそうものなら、それはまさにこの罰当たりめやということになったのでしょうね。おしまいです。